恵みをいただく御言葉は、第一列王記の17章8節から16節です。第一列王記17章7節から16節です。はじめに7節から9節までをお読みいたします。しかししばらくするとその川は枯れた。その地方に雨が降らなかったからである。すると彼に次のような主の言葉があった。さあシドンのザレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。アーメン。それではお祈りをいたします。愛するイエス様、あなたの皆を褒めたたえます。孤児やヤモメ、みなしごの唇を開いて、その唇によって賛美を受けられる主、あなたの皆を褒めたたえます。どうぞあなたの栄光がこの朝豊かに現れますように、このしもべの唇を通してあなたが言葉を開いてください。また一人一人耳を開いて、そしてあなたの命を豊かに受け取ることができますように、どうか助けてください。我らともども心の底からあなたの皆をあがめ、あなたの栄光を見ることができますように、どうかこの朝この時我らを整えてくださいますように、あなたにお願いいたします。これからの一切をイエス様あなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。前回の箇所のところではエリアは、カラスによって養われました。このイスラエルのところにおいて罪深い王、また罪深い、その民、その人々が全て神様に忌み嫌われることを行った。その結果もたらされるものは、このように飢饉という、また、干ばつですね、干ばつという望ましくない状況が起こります。それは主に立ち返らせるためです。主が愛しておられるからです。あえて、このように望ましくないこと、主に忌み嫌われること、また主の法則にかなっていないことを、それを行う人に対してはこのように望ましくないことが行われます。それはその人が憎たらしいからではなく、その人を愛しているから、その人を主に立ち返らせるためですね。親が子供を、懲らしめないとするならば、その子を憎むものだ、箴言そのように書いてあります。むしろ愛する者は努めてこれを懲らす、書いてあります。神様は神様の民を愛されるがゆえに、もしこの神の民が間違った方向に行くとするならば、それを、懲らされます。その上での、この干ばつ、雨が降らなかったわけですけども、でエリアは、前回のところでは、神様からケリテ川のほとりにいて住んで、そこの川の水を飲みなさい、で、食物はカラスが運んでくる、でそれで、朝夕カラスが運んできたんです、食べ物を。エリアが食べる食べ物で、それでエリアはそれを食べて、養われました。ところがですね、その川の水も、やがて枯れる時が来ます。その地方に雨が降らなかったから、でそれで発節から、主の言葉があった。さあシドンのザレファテに行き、そこに住め。シドン、あのイスラエルに災いをもたらす元となったイゼベルの、その国もシドンでした。そのシドンという国、何もイゼベルのような、そういう邪悪なものしか住んでいないというわけではなさそうです。そこのところに主が行きなさい、でそして主が、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている、主は言われます。 そして、ね、エリアがこの言葉の通りに、ね、シドンの方に行くんですね。10節から彼はサレファテへ出て行った。その町の門に着くとちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいた。そこで彼は彼女に声をかけて言った。水差しにほんの少しの水を持ってきて私に飲ませてください、ね。ここにおいて一人のヤモメがその門のところに行くとね、そこで焚き木を拾い集めていた。エリアは早速、ね、ヤモメということで、まあ、声をかけるんですね。で、水差しにもほんの一つの、ね、ほんの少しの水を持ってきて飲ませてください。で、彼女はですね、その手を止めてそのエリアに言われた通り水を持っていこうとするんです。ただですね、彼女がその焚き木を拾い集めるというその手は、どういう手であったか。彼女はですね、最後の、まあ、仕事を、しようと、ね、人生最後の仕事をしていたわけです。まあ、どういうことか、それは読み進めていけばわかるんですけども、その人生最後の、もう、ね、この焚き木を拾い集めた後、もうすぐ後に、ね、自分も、また自分の子供も死のうとしている、そのための最後の仕事をですね、それをしようとしている最中において預言者に、ね、声を止められるんですね。水を持ってきてください。彼女はその最後の仕事の手を一旦停止して休めて預言者の言葉をに聞こうとして、そして、ね、行くんですね。11節、彼女が取りに行こうとすると彼は彼女を呼んでいった。一口のパンも持ってきてください。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り 2,3 本の焚き木を集め帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。この干ばつ、ひどい状況になってきております。そしてこのシドンという地方においても、ね、罪を犯したのはイスラエルです、ね、シドンという国ではないんですね。けれども、ね、このイスラエルの罪のゆえの干ばつ、その、ね、災いがシドンの方にまで向かっており、そしてこのシドンの中においてもこの一人の、ね、ヤモメが、もうついに食料が、ね、尽きようとしている、ね、それでその、ね、最後の仕事、最後の食料、ね、それを調理するための焚き火拾いだったわけですね。本当に神様がしようとしておられることは不思議です、ね、なんでシドンなのか、なんでこのヤモメなのか、そしてなんで預言者を養おうとして、ね、いるヤモメはこんなに貧しいのか、本当に主は不思議なことをされます。イエス様がですね、この新約聖書の中によってこの記事を引用した箇所があるんですけども、それですね、ルカによる福音書のところですね、要するに預言者は故郷で敬われないというところですね。ルカの4章のところで25節ですね。私が言うのは真実のことです。エリアの時代に3年6ヶ月の間天が閉じて全国に大飢饉が起こった時、イスラエルにヤモメは多くいたが、エリアは誰のところにも使わされず、シドンのサレプタにいたヤモメ女にだけ使わされたのです。このルカの4章25、26のところにおいて、エリアの時代に3年半の間天が閉じて、危機は3年半の間です。そしてその時イスラエルにはたくさんヤモメはいたんですけれども、その誰のところにも使わされないでシドンのサレプタにいたヤモメ女だけに使わされた。この箇所はどういう箇所か、 この直前の24節で見ると、ね、預言者は誰でも自分の教理では歓迎されませんというその、ね、話の続きのところでこの第一列王記が引用されたわけです、ね、預言者は故郷では歓迎されない。だから、ね、エリアの時代イスラエルにヤモメはたくさんいたけれどもそのどのヤモメに対しても使わされない。ただシドンのサレプタにいたヤモメだけに使わされた。で要するにこうです。第一列王記のこの時代イスラエルにおいては、ね、たくさんヤモメはいたけれども誰も使わされなかった。要するにですねエリアが使わされるに値するヤモメが、ね、一人もいなかったということですね。もう不信仰がはびこってそして、誰も、ね、預言者を受け入れようとしない、ね、誰も、もう、ね、当時イスラエルにおいてはもうエリアに対する指名手配が、ね出ているような状況です、ね、エリアを見つけたら、ね、アハブ王に差し出すように、ね、そういう状況でした。そして、ね、その時代預言者を、ね、見つけたら、ね、預言者をかくまうではなく預言者を差し出す、ね、そういう密告社会といいますかそういう時代だったといいますか信仰がとにかく伝えてしまってイスラエルの誰にも、ね、このエリアは使わされることはなくそして、ね、当時この3年6ヶ月という飢饉の間本当に多くのヤモメがイスラエルにいたんですけどもでも不信仰のように本当に、ね、悲惨な状況の中において、ね、飢えて死んでいってしまった人たちはたくさんいたことでしょう。不信仰の結果、ね、天が閉じてそしてその不信仰の刈り取りをすることになってしまう。これとても、ね、厳密なことです。だから、ね、立ち返りなさいと、ね、そういうふうに霊的に指導してくれる、ね、このエリアのような、ね、預言者のような、ね、そういう人の言葉それは、ね、聞くべきなんです。第一列王記に戻りましてこのエリアは彼女が行こうとすると一口のパンも持ってきてくださいそういうふうに言います。で彼女は答えるのはあなたの神主は生きておられますと、ねまあ、先に答えてますね。これ、ね、これから言うことは確かですということの、ね、イスラエル流の言い方ではあるんですけどもしかしあなたの神主、ね、この主太文字ですエホバです。このシドンの中においてもエホバなる主を敬うヤモメ女がいたんですね。彼女は、ね、この主を敬う信仰の持ち主だったから、ね、ですから主はイスラエルの誰にも使わされずこのサレプタに、ねシドンのところへと使わされたわけです。主はあまねく全地を見渡しておられます。そして主に対して心が全く一つになっている人を、ね、それをご存知なんです。この日本の中においても、ね本当にこの日本という国何か政治を見ていてもまた自然現象を見ていても何か次から次へと何か呪いのようなねことが下っているような感じではあるんですけども主は見ておられます。この日本という国の中においても暗闇の時代、ね、主を恐れ敬う人が本当に少ないかのように見えてもそれでも主はあまねく全地を見渡しておられ主と、ね、心を一つにしているそういう人を探し求めそしてその人を見つけたならばその人を、ね、飢饉の時代干ばつの時代においてもしっかり、ね、養うようにそして主の働きをするようにと主はそのように見ておられそして知っておられその人たちに命じられるんです。で彼女はこの時代においてもうあとわずかな食料それを最後の食料それを食べて死のうとしているそういうところでした。で13節エリアは彼女に言った。恐れてはいけません。行ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り私のところに持ってきなさい。それから後に あなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその神の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。アメン。これ一見するととてもひどいことを言っておりますね。その最後の食料、もう壺の中、亀の中にはほんの一握りしか食料ないんです、とても3人分はないんですね。この成人男性エリア、一人が食べてしまえばもうそれで、終わりぐらいのその分量しか残ってないんです。でも、エリア、その最後の食料を私に差し出しなさい、それからあとはもう何も食料残ってないからっていうことではないんですね。根拠があるんですよ。根拠が、主がこう言われるという根拠です。エホバなる主が保証しておられる根拠、これはですね、完全なる根拠です。主が言われることは、主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。この主の言葉という根拠、この主の言葉に従う素地がこの、シドンのサレプタ、ギリシャ語ではサレプタ、ヘブライ語ではサレファテ、このところにいたんですね。ヤマメが、だから主がこの、彼女をに彼女のところに行くように、そのようにエリアに行ったんです。彼女は、どういうふうに言ったか、何も言わずに何か言ったとは書いてないですね。ただ彼女は行いでもってその言葉に従ったことが記されています。15節、彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べた。エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。アーメン。誠に主の栄光がここに現れております。なぜ現れたか、それ彼女がエリアの言葉の通りにしたからです。主の言葉の通りにしたからです。主の言われる通りに、預言者の口を通して語られた主の言葉の通りにしたからです。さあここで、疑問があります。神様は一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしている。神様はエレンに言ったんですけども、でもどうも彼女、主から命じられたような感じではないですね。もし、主から命じられていたのであるならば、彼女、エリアを見た途端に、ああお待ちしておりました預言者様、さあどうぞこちらです、そんな感じで、出迎えたかもしれないですけども、でも彼女はですね、どうもそういう様子ではありません。主はですね、その人の心の内に、信仰があるその人に、命じているんですね。実を言うと意識がないにしても、でもその人の信仰の通りに行うように。ですから神様はこのヤモメエリアが来た時に、彼女のそのエリアが来る前の信仰を見て、エリアが来る前のそのそれまでの生活、そしてその従順、そしてその心の内にあるものをご覧になっておられて、そしてこの、良いこと良き技をするように、この言ってみればミニストリーです、預言者を養うということも立派なミニストリーです。そのミニストリーをするその、ビジョンを彼女の心の内に、彼女には意図していようがいよまいが与えておられたんですね。そしてその通りに、彼女は、するというこの素地が実はもう事前に整えられていたんでしょう。それで、主はこの一人のヤモメに命じて、それで、そのことをするように、ですから皆さんもですね、もしかしたら心のうちにもうすでに主から命じて、あの、人を養うように、そういうのがあるかもしれません、実際この転生、ある日突然中国の方から、日本語がわからない中国の一家が来て、でそれで、いつの間にかこの、 天性において、ね、まあそのち、まあ、言葉は通じないんですけれども、でも本当に彼らの信仰が、ね、本当に主に対してもう一つである、もう信仰によって御言葉の中において一致してる。でそれで、まあ、彼らこの天性において、ね、しばらく養いを得ることになったんですけれども、でも後で分かったことには、ね、主はもうその中国に彼らがいる頃から日本においてもうあなた方を、ね、養う場所をもうすでに備えている、ね、あなた方が、ね、交わりをするべきところ、ね、関係を持つべき相手、ね、彼らはもともと東京の方だったんでしょうけど、いや横浜だって、ね、主に言われて、横浜にもうその場所が整えられている、ってそういうふうに言われて、それで来てみたら、まあ、天性とは、まあ、あったということですけども、主が、まあ、我々の側もですね、別に主から命じられた記憶はありません、ね、中国からこれこれの家族が来るから養いなさい、でも、ね、主から命じられていたんですね。実は言うとあらかじめ命じられた記憶はないけれども、でも主の働きをするようにという、ね、その命令は皆さん一人一人、ね、証明のある人は持っているはずです。主の働きをするように、今まさに、ね、私たちは主の働きをするように、でその中国の家族を養うこともまた一つの主の働きの一つ、ね、そればかりではなく主の働きは本当に、ね、いろいろな形があります。それをするようにって主から命じられている、それが働き人の、ね、たしなみですね。で、エリアは、ね、彼女に本当に、ちょっとこんな言葉言っていいんだろうかということも、ね、言っております、ね、恐れてはいけません、ね、言ってあなたがしたようにしなさい、しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り私のところに持ってきなさい、それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさいと、ちょっと、普通言えないようなことですね。ヤモメと子供が最後の、ね、一握りの食料をそれを、ね、調理しようとして滝を集めているところに、ね、ちょうど来たんです。そしてその最後の食料を、ね、その女性とその子供、ね、女と子供のそのわずかばかりの食べ物を、ね、私に差し出しなさい、ね、ちょっと私はとても言えなさそうなことを、ね、エリアは言うんですけども、ね、この言葉をひどいと取るか、それとも、ね、信仰で受け止めるか、ね、ここが試されます。根拠はあるんです。主の言葉、主はこう言われる、ね、主が地の上に雨を降らせる日までその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない、これが根拠です、ね、そして彼女はそのエリアの言葉の通りに実行するんです。すると本当にその言葉の通りに、ね、粉は尽きず、ね、また油も、ね、尽きない、このことが起こるんです。信仰によって御言葉を従順するならばその通りに、ね、実行されるんです。私もですね、もう牧師を何年かしておりますと、本当にもう最後の粉、最後の油を、ね、預言者様のために、ね、差し出されるような、そういう、そのような、ね、捧げ物を、ね、何度かいただいたことがあります。そのために本当に心がもうキューってしおれるような、もうそういう貧しい中から、ね、絞り出すような形で捧げ、ね、ね、パスタにっていう形で、ね、もう本当にそのそういうことはいいですから、ね、使ってください、ね、結構ですね、本当にそういうふうに、ね、言いたくなる時がもう何度かありましたけれども、いやでもそれでも主から示されましたから、ね、そういう形で捧げられた方があります。その都度思うんですね、本当に、ね、エリア、ね、カラスによって養われていた、ね、誰の手も煩わせない、誰の迷惑もかけない形で一人ひっそり主に養われている方がよっぽどもう心が、ね、本当に楽だと思ったこともあるんですけども、でも皆さん、このヤモメは養われたんです。3年半の間、ね、彼女自身のみならず、ね、彼女の子供というか、ね、15節見ますと 彼女の家族もと書いてありますね。もしかしたら子供以外にも、ね、養われた、ね、人がいたのかもしれません。なぜあえてその最後の食料を渡すようにというヤモメを神様は備えられるのか。それヤモメを養うためです、ね、ヤモメを通して預言者を養うためですね。ですからなんでその最後の食料を差し出すようなことを神様要求されるのか。それはその最後の食料を差し出したらその向こう側に神様の無限の養いが得させるためなんですね。ヤモメに、またそのヤモメのみならずその家族に。だからなんです。カラスが運んでくるだけ、これでは、ね、人間は誰も神様に対する信仰を働かせるのはもういないですね。エリア一人だけしかおりませんけれども、ね、なんであえてヤモメなのか、なんであえて最後の食料なのか、これそのヤモメのその信仰を通して、その捧げを通して大いなる神様の栄光が現れるためなんです。そのヤモメを養い、そしてこの飢饉の時代の中において主に心から捧げる人には、主はこのようにして決して、ね、亀の粉は尽きない、壺の油はなくならない、その主の栄光が現れるためなんです。エリアの、ね、この、ね、この13節の一言だけを、ね、切り取ってみると、ね、ひどい話だになるんですけど、いやいやいや、その後の保証が、ね、14節にあり、そして5節には実態があるんです。まず主の言葉がありきです。そして主の保証があり、それを、ね、その通りに実行するならば実態が現れるんです。祝福という養いというまた、ね、その亀の粉は尽きず壺の油はなくならない、ね、その3年半の間再び雨が降るその時に至るまで、この超自然的な主ご自身からの養い、それを得ることができるんです。ですから、パスターのために、ね、捧げてくださった方、分からない、相手が分からない、こともありますけれども、ね、主はしっかりとその相手を、ね、養ってくださり、そして決して、ね、この飢饉の時代、ね、壺をの粉は尽きず、ね、また油はなくならない養いがその相手に必ずあるんです。なぜなら、ね、その相手の人に主がそのように志を与えられたからには。そうですね、一体、ね、なんで、ね、主からの志抜きで、ね、無名献金を、ね、されるか。主からの志が与えられているからです。そしてその志が与えられたからには主からの保証を、ね、それを実行したからには主からのその実態としての祝福、その保証がこうして与えられているわけです、ね、実際に、本当に主のために捧げて、本当にわずかな、ね、あのヤモメ、2レプタ、捧げましたけれども、ね、イエス様は、ね、他に大勢金持ちがもうじゃらじゃら献金をしたのを見ていたんですけれども、そのヤモメが捧げたのを見た途端に、ね、弟子たちを呼び寄せて、ね、あのヤモメを見なさい、ね、あのヤモメは他の金持ちたちよりも誰よりも多くを捧げました、ね、金額的には一番低いかもしれませんけれども、イエス様の目から見れば一番多く捧げた、ね、生活費のすべてを、ね、彼女は捧げたのだ、そういうふうに評価しました。じゃあその、ね、ニルプタを捧げたヤモメ、その後、ね、空腹で飢えていってしまうでしょうか。いや、イエス様がそんなことをなさるはずがないですね。神様の養いがしっかりとあるんです、ね、なぜなら、ね、その捧げるところにおいては、ね、本当にあり余るほどの祝福を注いでくださるのが主だからです、ね、与えなさい、そうすれば与えられます、ね、押し入れ、ゆすり入れして与えられます、ね、人々は計りを良くして、ね、もうこれもあれも、ね、もらっていきなさいって、ね、そういうふうにですね、本当に計りを良くしてくださる、それが御言葉の約束にあります。この飢饉の時代において、ね、本当に私たちは主の御言葉によって養われております。どうか皆さんも本当に主の目に留まって、そして、ね、主の働き人を養う働き、またこの危機の時代の中においても しっかりと、ね、危機が終わるまでずっと主から養われるその幸い、それをいただく皆さんと皆さんの、ね、子供たち、また家族たちでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ。愛する様、あなたが私たちに保証を与えておられることを感謝いたします。御言葉という保証、これは何にも勝る信頼のおける保証です。なぜなら御言葉は真実であり、私たちは不真実であっても御言葉は真実。私たちはやがて花は枯れ、草は枯れ、しぼむようなものであったとしても御言葉は永遠に立つからです。この御言葉に固く立って、そしてこの危機のような暗闇の世の中においても、あなたにあって養われ、あるいはあなたの働き人を養う、そのことができる我ら一同でありますように、どうか助けてください。どうかそれによって養われていく一人一人、豊かな祝福を注いでくださいますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたが選んだそのイスラエルの民の中には、このあなたの油注がれた預言者のために働く人が一人もおらず、あなたはあのカラスを通して預言者を養ってくださいました。でもしよ、シドンというこの最悪の地において預言者を養うヤモメが、そのシドンという場所にはいました。主よ、これらのことを通して表ばかりの信仰を見て、その人の信仰がどうであるかということは私たちはわからないということです。国全体を通して神を敬うという、そういう形の中にはいても、神に聞き従う人はイスラエルにはおらず、その神が油注がれたその働き人の栄光の養いをイスラエルの中において人が受けることができず、カラスがその栄養に預かってしまいました。主よ、これは本当にショックです。シドンというこの最悪な不信仰の地において、主よ、そこに干ばつの時に預言者を養うべき一人のヤモメがいて、そしてその最悪な地においてその預言者を養うというその栄誉をいただいています。主よ、私たち自身が、周りの人々がどんなに不信仰を働いているとしても、その地において私たちは信仰を働き、神の目に留まる私たちでありますように、この干ばつの時に、どうしようもない時に、この時代を主が誰かを養おうとする時に、私たちもこのシドンにいるこのヤモメのように選ばれて、そして主の御名を褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してください。今日この御言葉を通して、私たちに本当に人として、また神の子供として、この時代において選ばれるために働かなければならない信仰があるということ、その信仰は聞き従うことによって証明されるということを、あなたが教えてくださったことを感謝して、イスラエルに聞き従うのはカラス、イスラエルにおいて聞き従ったのはカラス、シドンにおいて聞き従ったのはヤモメです。主よ、私たちが 本当にあなたに聞き従ったこのやもめのような一人一人でありますように、その信仰のゆえに干ばつのひどい時に主にあって直接養いを受けて、そして主の皆を褒めたたえることができますように祝福してください。今日この御言葉を私たちに与えてくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。